特別支援教育ボイスジャーナル。特別支援教育ボイスジャーナルでは、特別支援教育の旬な話題を分かりやすく言いたい放題いう番組、3月は卒業終了特集をお届けしています。研究の概要を難しい話ではなく分かりやすく解説しながら裏話などを交えて私有川と学生が対談しています。ゆるーく最後まで聞いてちょうだい。今日は本間美咲さんです。
あ、本間美咲です。よろしくお願いします。
なんかね、アイドルみたいなよろしくお願いします。アイドルみたいですね。
だって声が低いんでちょっと上げないと。
上げる。あ、なるほど。あ、
いいね。多分だいぶ、うんうん、本当にあの録音するとひどいんで声が自分の声。
そうか。
カメラで、うん、あの卒論やった時に、うん、自分の声を録音したら、うん、ひどいことになってたので。
あれだよ、いや誰も自分の声嫌いじゃないの。俺なんか嫌だよこれ正直俺自分で何回も聞いてるわけこれ。
ああ、
みんなを撮った後に何回もこうちゃんと撮れてる感じってやってんだけど俺そのために最低みたいな。全然滑舌が悪くてさ、キレが悪いからさ、なんかね嫌なんだよね。あ、まあそんなに別にあのひどい声じゃないので大丈夫だと思う。
はい、
本間さんはですね、4年生でこの、3月で終わりですね。
はい、
はい、で4月からはまだ分かんない。
まだ分かんない
ね。分かんないね。まあ学校の先生になることだけは決まってるんだけどね。はい、まあ家宝は寝て待てと、
はい、
いうことですかね。はい、でですね、はい、みんなにね、あの卒論のことを聞いてます。
はい、
はい、で実はあの本間ちゃんの卒論は結構よくできていてですね。
ありがとうございます。やった。
すごいよくできていてですね、うん、投稿しろって勧めてるんですすごいよね。学部論文で投稿勧められてあんまないんだけど。
本当ですか。
ないと思うよ。俺が知ってる人たちの中では、うん、一人先輩にいたけどね、なんか、でもあんまり身近にはいなかったかな。自分の論文なんかとても無理だと思う。学科発表ぐらいはね、あのみんなできるけどね、投稿まで行くとさ、まあ、まだ投稿してないけどね、まあ投稿して取ってからの話にしないと思いますけども、本間ちゃんの研究はちょっと面白くて、今まではね、あのコミュニケーションの指導って、例えば障害を持っている当事者に対して、うん、当事者がいっぱい喋れるようになんかこうね、指導方法なんかいい方法ないかとかいうのをずっとやってきてたんだよね。
はい、
でそれじゃ面白くないだろうと思うね、21世紀ももうすでにね15年も経とうとしているわけですけども、ね、はい、いつまでもそんな当事者の方だけ変えようなんてそんな話いつまでも通用しないよとね。でそれは一つはですね、まあ去年2014年か、
はい、
去年2014年だよね。
そう、はい、そう
ですね、2014年にですね、はい、まあ国連のですね、障害者の権利条約を日本は、批准しましたね。素晴らしいでまあそういう流れもあって、まああれ人権ね条約なんですけども、まあ彼らの権利って言われてるものをもっとこうね、高めていかなければということが、まああるわけですよね。で同時に、まあ、本間ちゃんの研究の論文の中にも書いてあったんだけど、大事なのはおそらく、障害を持って当事者にどう変われっていうんじゃなくって、障害のない他の人って、ね、はい、他の人、障害のない人たち、他の人たちが、どういうふうに、まあ、変わらなきゃいけないのかっていうことがもっと研究されてこなきゃいけないっていうのがもともとだったんだよね。
はい、そうです。
そうだよね。なかなか目の付けどころがね、素晴らしいんですねでコミュニケーションにこだわった、うん、
はい、
なんでコミュニケーションにこだわったの。
もともと、
うん、
そのまあその研究に協力してくれた障害者の方は、
うんうんうん、
に関しては家族の人はその人が言ってることであったり伝えようとしてることは分かるんですけど、やっぱり外に出た時とか関わったことない人であったりするとなると、やっぱ一回言われてもその協力してくれた障害者の方が何を言ってるかが分からない、何回も聞き返してしまったりとか、そういうのを見てきて、やっぱり何回も聞き返されると普通の人であってもあもういいかな話さなくてもっていう
風
になってしまうのを見てきたので、それだったらその関わる側の他の人たちがスキルを持って知れば、別に障害のある人が変わろうとしなくてもコミュニケーション成立するんじゃないかと思ったので、その研究をしました。
そうだよね、わかるよね。なんか外国に行った時にさ何回もあるんだけどさ、一生懸命自分、まあ、あの下手なんだ、英語は下手なんだけどさ、まあ、あの少しぐらいはね、片言だよ単語は、ね、でその単語知ってる単語、片言の知ってる単語一生懸命言ってんだけど、あはは？パドンとか言われちゃうわけ。で、そうすると、なんだろう、みたいな、ちょっと言い方がまずいのかなと思って、いろいろ言い方を変えたりとか、イントネーション変えたりするんだけど、最後はなんか両手を広げて、おうとかって言われて終わっちゃうんだよね。でさ、あれ体験すると、よくわかんのはさ、あの、外国行ってすごく思うのは、あ、俺らもコミュニケーション障害なんだって思うわけ。で、やっぱりこうさ、話しやすくないところでは一向にこう話さないから、いつまで経ってももちろん上手くならないのと、話したいと思わなくなってくるじゃない、
はい、
だからさ、そこら辺の目の付けどころってなかなかやっぱりいいよね。何度も繰り返し聞かれたら喋らないってね。そうだよね。でも、コミュニケーション指導の多くは、やっぱり彼らにどう喋らせるかっていうこと、どうやってコミュニケーションを豊かにするかっていうことを彼らに求めていくじゃない、一生懸命。
そうですね。ね、はい、
あれされちゃうと、お前ちゃんと喋れてないから、あの、俺らが練習してやってんだぞみたいな感じがするじゃない。まあ、英語でいうところの、そのネイティブの人がさ、その発案で違うよみたいに怒られちゃうみたいな感じじゃない。怒られるから余計自信なくなるじゃない。
もうなくなりますね。
そうだよね、はい、それよりかはなんかこうね、下手でもいいからオッケーオッケーとか言いながら、だいたいこっちが言ってることを察してくれて、まあ、こういうことなのかいみたいな感じでやってくれたら、逆に話しやすくなるから、そこで少しずつこう話す経験が、まあ、豊かになってくると随分とまたこう話せるようになるとかね、まあ、いうことなんだよね、
はい、
あ、なるほどね。いい目の付けどころかなと思うんですけども、で実際には結構おまちゃんは真面目で、真面目っていうか偉いなと思ったのはアセスメントすごくこう時間かけてやったじゃない、
はい、
何月、3月にはもうやったよね。
もう2月の下旬にその家族の人のとのやり取りを取るためにお願いをし、で3月には動けるようにみたいな形でやりました。
そうだよね。そんで日常の様子を全部こう記録をして、どういう状態の時にコミュニケーションが、より豊かになってるのかっていうことをこう明らかにしていったじゃない、分析をして、はい、でその後その方がこう行かれている、施設、通所施設かな、あれ
あるんですか、福祉作業所というか、はい、なるほどね、そうですね。
でそこでもビデオ撮ってさ、
はい、お願いをして
お願いしたんだよね、はい、はいはいはい、すごいよね。それで結局、まあ、何のためにそうしたかっていう と、どういう話題とか、ね、テーマだよね、どういうテーマの時に、よりコミュニケーションがこう活性化してるかとかね、
はい、
話し方とかもあったの、あれテーマが大きかった。
もちろんテーマもそうなんですけど、うん、やっぱり外作業所となると、うんうん、やっぱりある一定の作業とかしながらなので、うんうん、やっぱり作業するってことは指示されることもあるだろうし、うんうん、指示されたことに対して返さなきゃいけないこともあるので、
うん
うん、なのでそこでどういう指示の仕方を出してるのかとか、うんうん、どういう質問の仕方をしてるのかとか、うんうんうん、そういう部分を家族の人と比較してどう違うのかっていうことも分析はしました、う
ん
う
ん、なるほどね。そこで狙ってたのってさ、家族の、コミュニケーションの形態に近づけていけばより話しやすくなるんじゃないかっていう狙いがあったの？その比較したっていうことは。
そうですね。やっぱり家族の中での方が、まあ、その協力してくれた方は喋ってるっていう事実があるので、それだったらその外にいる人もその家族の話しかけ方だったりすれば、その協力してくれた障害者の方も発信しやすいのかなっていうのがあったので、比較はしました。
ね、家族とのやり取りの方が活性化してんのか。ああ、俺逆だね、自分は。家族とのコミュニケーションが一番活性化しないかもしれない。あまり喋らないんだよね。分かった。それは絶対そうなんだよ。なんでかっていうとね、話題が合わないんだ、家族と。一緒に暮らしてないから。話題が合わないんだよね、きっとね。まあ、自分たちの方がきっとね、話題が合うん
本
だ
当
よ。
ですか？
おそらく、最近の自分のね、ことを結構よく知ってるじゃない。まあ、そんな細かくプライベートまでは知らないと思うけど、ね、大体何をこう、どんなことがあったのかとかさ、あいつまたあそこでああいう失敗してきたらしいよ的な話や、俺結構飲み会のネ
そう
タ
です
で、
ね。
ちょいちょい話してるから
もう
さ、
ネタがたくさんあり
そ
ま
う
すね。
だよね。だけどさ、家族にはそんな話さ、やっぱしてないもんね。だって家族喜ばせてもしょうがないっていうのがなんかあるんだよね。でもやっぱ家族との方がきっと話しやすい人たちがやっぱりいて、それもなんでかっていうと、今の話で裏を返すとね、こういうことかなと思ったの、いかに外が、話しにくいかっていう、ね、環境的にね、だから自分が一生懸命話したことを喜んでくれるかっていったら、そのね、さっきも言ってたけど、なかなか共感してもらえなかったりするわけには分かんないからとかってさ、だからやっぱその辺の違いも大きいんだろうね。
そうですね。
私の場合、家があんまり共感してくれないから、家があんまり喋らないで、外の人が共感してくれるから、外でいっぱい喋るっていうね、感じなんだよね。なるほど。で、すごくこう、アセスメントをしっかりやって、コミュニケーションが活性化するパターンっていうものを、まずこう、発見してですね、つまり発見というか、しっかりとそれを見極めていって、で、次にやった作業が、テキスト、なんて言ったんだっけ、コミュニ
コ
ケー
ミュニ
シ
ケー
ョン、
ションテキ
コ
ストで
ミュニ
す
ケー
ね。
ションテキスト、素晴らしい、コミュニケーションテキストっていう ものをね、作ったんだよね。で、その方が結構興味を持っているのが、待って、エグザイルか。
そうで
今、エ
す。
グザイルっていう
違いますよ。
エグザイル、エグザイルね、やべ、やべ、こんな放送しちゃってるじゃん、俺。すっげえ恥ずかしいんだけど、エグザイル。ネタが、こう、その方はすごくときめくんだろうね。
あと3代目ですよ、今言う。
三代目って俺だけ、どこのヤクザなんだと思って、三代目ですよ、三代目とか。三代目なんだ、J
ソウルブ
ソ
ラ
ウル
ザー
ブ
ズで
ラ
す。
ザーズ。ね、わかんないんですけど、私は学生たちに言われるがままいろんなポーズを取ったら、これは、三代目ソウルブラザーズ。
3代目ジェイソウルブラ
ジェ
ザ
イ
ーズ
ソ
です。
ウルブラザーズ。もうさ、もうダメだ。もうさ、音楽関係が弱くなってるね。なんだろう、時間とともにね。多分10年ぐらい前まではまだ知ってることあったけど、最近俺だってあれだもん。
オアシトリオですもんね。
大橋トリオもそうだけど、ボサノバとかさ、ね、ジャズとか、そのうち演歌とかいっちゃうんじゃないかなって思う。いや、マジマジマジ。
本当ですか？
いや、なんかね、演歌時々やってるじゃん、日曜日とかに。
やってます
夜は
ね。
最近もあれだけど、なんか夕方ぐらいにやって
やっ
る
て
時
ます。
ある
なん
か
から
、
3時と
そう
か。
なんだ、あれ見ちゃったりすんの。あれ見ちゃったりするっていうのは何でかっていうと、なんかね、こう、なんて言うんだろうね、演歌って、こう、郷愁っていうんですかね、ちょっと心がこうね、ああ、懐かしいみたいなのがあるわけ。なんとなくね、ああいうのがちょっとこう、響いちゃったりするわけよ。だからさ、その3代目はちょっと俺は響かないんだけど、まあでもね、その方は3代目も響いてたんですね。あ、すごいね、やっぱり今時の子なんだね、きっと。
ものすごい今どき
ね
ですよ。
え、すげえな、俺よりすげえな。今っぽいんだね。そっか。で、そういうのをこう、まあ、テキストにしたんだけど、具体的にこういう話し方をすると、このネタでも入りますよみたいな感じだったのかな、あのテキストって。結構細かく書かれてたよね。
もちろんそれもあるんですけど、多分質問っていう一つの項目についても、いつっていう質問もあれば、どこでっていう、多分 5W の 質問があると思うんですけど、
うん、
その中でも答えられる、
うん、
その疑問詞が限られているので、
うんうんうん、
それに、についてそれぞれこう聞いたらこう返ってくるよっていう例を示したのを並べたりしました、
うんうんうん、なるほど、あ、そっか、すげえなすげえな、そう 5W もこう反応しやすいものと反応しにくいものがテーマごとでちょっと違ったりするわけだね。
はい、多分かその協力してくれた方の中でやっぱりいつとかどこはやっぱり難しいみたいで、あのそのアセスメントの実態のあれを把握した時のレベルからも考えても、
うん、
でもその他の知ってる人だったら誰、うんうんうん、って答え誰って聞かれて答えられる人は答えられるし、うん、みたいな形だったので、
うん、
そういうその協力者ができることだけは、うん、をピックアップしてそれを使ってねみたいな、
なるほど、ね、感じのテキストです。そっか、すげえな、よくできてたんだ。あれがだよくできたんだよねきっとね。でそのテキストをこう作っていって、これまだそこがそれでまだ研究始まらないんだよね。そこから今度比較的、まあそのいろんな障害のこととかも詳しく知っている4年生にモニターをそれね頼んで、
はい、
試しにやってみようと、
はい、
でその方その協力してくれた方にも来てもらって、実際にコミュニケーション場面作業場面を設定したんだよね、
はい、
でそまあ好きな作業
です
ね、
はい、
その方がね好きな作業を設定して、実際にちゃんとすごいねベースラインを取って、ベースラインはだからそのコミュニケーションテキスト渡してない条件で、
あ、渡してない条件、
どういうコミュニケーションを取るか、はい、もちろん本人は知らないんですよね、協力してくれてる人たち双方にね。
あ、そうですね、うん、ね、はい、
で、そこでコミュニケーションを取ってる様子を全部記録をしていって、さらに、そこから、コミュニケーションテキストを入れたらどう変化するかって、
はい、
事前にちょっと試しにやってみたら変わったんだよね。
変わりましたね、
だからやっぱ話し手の方の要素要因っていうのはコミュニケーションにとってはいかに重要かっていうことですよね、
はい、
環境側の方の要因ですね、ごめんなさい、ね、だから今までのように一方的に一生懸命こう話せ話せってんじゃなくて、うん、いや聞き手の方もさとか環境の方の方もさ同時にいじらないとっていうのはもうそれである程度証明されたんだよね、
実際
ね、
はい、そうです、
そうだよね。でいよいよそこから
やっとです、
やっとです入学したての何もよく分かっちゃいない1年生でとっ捕まえてきてですね、
はい、
研究協力しろといきなりね、
はい、
ですごいよね、多層ベースラインデザインでね、
はい、
ちゃんとやってですね、ベースライン期間を少しちゃんとずらしてねやっていったんですよね。そしたらまあもちろんそのモニター一回している通りに、まあ、なるっていう、まあ、ある程度ね、
はい、
あれも見込めてて、で案の定コミュニケーションの、そのテキストを入れていってたら、非常に活性化していったっていう、ね、
はい、
コミュニケーションが増えていったと、やり取りが増えていったと、相互にですよ、相互に増えていったんだよね、
はい、
でここで登場するのが、多分従来のコミュニケーションの研究ではあまり使われてこなかった秘密兵器、どんだけコミュニケーションを楽しんでるかというものを機械で測定しようと、
はい、
まあ、そうです、素晴らしい機械それもなんだっけ、
スマイルパーセント、
あれはどこのメーカー名言っちゃうとあれなんだけど、ある、ビデオカメラについている機能に、
はい、
スマイルパーセントって言って、
はい、
その人が今どのぐらい、スマイルしてるかっていう、ね、
はい、
笑顔なのかっていうことを、機械が表示してくれるですよ。でただそれって実はどういう機能かっていうと、スマイル度が高い時に録画とかね、スマイル度が高い時に写真とかするとむっちゃ笑顔のところを写真撮れるから、
はい、
数字高いところを狙ってシャッターを押してねっていうための機能なんだよね。
そうです、
ね、だからそのスマイルパーセントは常に、ビデオカメラの上に、ビデオカメラとかビデオテープの上に、記録されてないんだよね、ビデオの上にね。で出てきたのが、じゃあ記録できてないんだったらカメラのモニター自体を、録画しちゃえばみたいな。
そうなんですよ
次から次へと
やることがいっぱい
で、ね、すごいよな、だから柔軟なんだよね、いろいろね、そういうものに関してはね。で、ビデオカメラの、モニターにもう一台カメラを、つけて、モニターを記録するカメラ、ビデオカメラっていうものを設定していって、
はい、
そのスマイルパーセントっていうのが、どういうふうに変化するか、でその日に出た一番マックスな数字っていうのをこうデータにしてっていうの、その回か、そのデータ採取の中で、
はいはい、
一番 数字が高かったところをずっとこう記録
はい。
を取っていったら、それも上がっていって
上がった
ん
て
だよ
まし
ね。
た。はい。
ね。まあ、だから何が分かったかっていうと、そのテキストを使うとコミュニケーションの頻度、まあ、コミュニケーションする量も増えていくのと、もう一つはその人のスマイルが
はい。
増えたと
そうい です。
うことなんだよ
はい。
ね。でもうかなりの部分でこう、きっと、まあ本当か、それはちょっと確かめようがないんだけど、でもすごくコミュニケーションが豊かになって、きっとハッピーになって、笑顔が増えたからね、ハッピーなんじゃないかっていうことが、まあ分かってきたということなんですね。すげえ音だな、これ。まあ全部入ってるんだけど、もうしょうがないね。そうそうそう。っていうことなんですね。
はい、
はい。
そうです。
素晴らしいですね。それで、研究がまあ一定こう出てきて、まあ、もう当初の仮説通り、やっぱりそのコミュニケーション、もちろんね、障害を持っている当事者の人たちがよりこうクリアに話せたら、その分聞き取ってもらえる可能性って高いんだけ
はい。
ど、それじゃあみんなそれを求めていって、それができるかって言ったらそうではなかったりすると、じゃあその部分を僕らがこう補っていける、何かしらの方法がないかっていうところで出てきたね、考え方なんだよね、今回
そう
の
です。
ね。
はい。
そういう点ではうまくいった、それがすごくこう、いい感じでうまくいったってことになるのかなと思うんですよ。
はい。はい。
で、実際やってみてどうでした？自分で。
やってみて、やっぱりアセスメントが時間かかって、途中で本当に心折れそうになったんです
折れ
け
る
ど、
な、あれは。
心本当に折れそうになったんですけど、でもやっぱり自分でけ、あの、取って、結果分析してなると、もちろんその健常者っていうか、その他の人にテキストをもらった側からしても、やっぱり知ってるか知らないかで、だいぶ違うっていう意見も聞けたのと、あとその協力してくれた障害者の方が、研究がしてる途中から、その作業所の方から
そっか。
の、なんか最近すごくたくさん話してくれるようになったっていう報告をもらったり、また家族の中の中でもすっごい、まあ、お父さんであったりお母さんであったりっていう人にも対して発信することが多くなったので、その障害者の人にとっても、まあ、プラスに働いてくれたんじゃないかなとは思いま
だから俺らもそうかもしれないね。外国行ってさ、だからそうやって僕の好きなことはこうこうこうですみたいなのを渡して、英語でそのテーマだったら結構まあね、頑張って話せるよみたいなのをやって、ちょっと話せるようになったら感化するのかもしれないね、他の場面でもね。でもそれってなんかすごいよね。まあ、直接的な因果関係の調べはないんだけど、でも確実にその人の生活のある部分に影響してて、一番大きいのはやっぱりこう、その施設の人たちがね、なんか最近こんなに喋るようになったんだけどっていうのは、なんかこう、って感じだよね。そこに反応するのみたい
ちょっとびっくりしました、
な。
それを聞いた時には。
へえ、自信持ったのかね、やっ
か
ぱり。
もあるんだと思うんですけど、なんか自分が言ったら、なんか聞いてくれるぞみたいな、なんか伝わってるんじゃないかみたいな、やっぱそういう部分が分かんないですけど、そういう部分が、協力してくれた方の中に芽生えたじゃないですけど、かなっていう、まあ、推察でしかないんですけど。
だってさ、でもさ、そのとっ捕まえてきた2人の大学生って初めて初対面なわけだもんね。
初対面ですし、多分とっ捕まえてきたその2人は、多分あんまり本当に障害のある人と関わること自体が多分
初めてな
初めてなん
ん
じゃ
だ
ないか
ね。
なぐらいだな印象を受けたので、はい。
そっか。でも分かるよね。そのさ、僕らもなんとなく、例えばね、よく言われてたの、昔ね、昔だよ、まあ、障害を持ってる人たちに、どういうテーマだったらば、よりこう社会的に適応しやすいかなって、コミュニケーションのテーマが。で、その時も議論されたのは、プロ野球のネタとかね、もう今プロ野球あんまりやってないけど、昔はまあプロ野球って結構重要だったから、プロ野球のネタ、天気のネタ、ニュースのなんか、まあ、芸能ネタっていうのは結構その世の中にあって、おばちゃんたちが結構好みそうなそういうものを使っていくといいんじゃないかっていろいろこう、まあ、やってたんだけど、まあ結局 それも彼らにそういうネタを喋らせようみたいな感じだけど、周りの方からそのネタを振りやすくしてあげていくっていうところでは、その初めてね接する人もこういうものは興味があるのかなと思ったら、そのテーマで話をしていったらリスポンス、リアクションがこうあるわけじゃない、なん
はい、
かし
そう
ら。
です。
そうするとこっちも嬉しくなっちゃうじゃない、全
そう
然
です
今まで
ね、やる
関わったこと
側
ない。
が
そうだよ
こう、
ね。
はい、気分が上がると。
あれやる側の方のスマイルパーセントも取っときゃよかったね。
あー、やることがいっぱい。
でも意外とさ、なんか俺らの方のスマイルも上がってるとするとさ、あれなんかこうどっちもハッピーじゃないみたいな話だよね、研
そうです
究と
ね。
してはね。すごいなんか心豊かになるような
うん。
ね、あの研究かなと思いますけどもね。はい、まあそういうことで、その一方通行コミュニケーションっていうのを相互に考えたっていうところが、僕はまあそのコミュニケーション研究、まあ障害者のねコミュニケーション研究って言われてる点ではちょっとこう新しいかなっていうふうにまあ思ってます。なかなか僕も昔ね、大学院の時にそういう研究したいってずっと思ってたんだけど、やっぱりできなかったね。なんでかっていうと、当時はね、まだ早いよそれはって言われて、お前の研究まだ早いよそれって言われて、まあ要はそんな無謀なこと言ってないで、まあ身近なところでやりなよみたいな話で、まあ兄そういうふうにして言ってたんだと思うんだけどね。今だったらでも堂々とできる研究ですよ。堂々というか、これからそういう研究はもっとね増えていかなくちゃいけないなと思ってて、当事者の問題じゃなくて周囲の方をもっと研究の対象にすべきなんじゃないかなっていうのをちょっと僕は最近ね強く思ってるところでもあります。はい、まあそういう研究なので、もしね、まあ皆さん機会があればぜひ読んでいただきたいなと。学会発表するでしょ。
あ、はい、はい、
学会
す
入
る。
れるからね、なんか「学会入れません、学会発表今年はできないです」とかっつって、なんかね、嘘情報、デマ情報が回ってましたけども、最近調べたら入会できます
は
まず発表も、していってもらえればなと思います。
ーい。
はい、じゃあなんか最後に一言。
はい。
はい、
今先生がおっしゃってくださったんですけど、もしよければ読んでいただけたらなと思います。
そうだね、
はい。
より多くの人に読んでも
ぜ
らって、
ひ。
こういう考え方しようぜこれからよみたいな ずっと投げかけていけ
はい。
ればなと思います。
はい。
はい、今日は本間ちゃんでした。
ありがとうございました。
はい、じゃあまた。
はーい。
はい、今日の特別支援教育ボイスジャーナルいかがでしたでしょうか。ご意見、ご感想などありましたら、アリチャンネルホームページのお問い合わせから、送ってください。お便りなどもありましたら、どうぞ、番組内で紹介いたします。それでは、また。